農産加工品についてまずは第1点目に質問をさせていただきます。大きく1番、農畜産業の活性化につながる6次産業策はという大きな括りで、アスパラとかですね、イチゴ、オリーブなど域でも多くの農産品、あるいは優秀なお肉とかそういうものが生産をされております。で、島内におけるこの農産品の生産状況、そして、その豊かな農産品を今後に向けて6次産業化が必要だと思いますし、今までも何度か6次産業化っていうような言葉も耳にしたようです。その6次産業化の取り組みをお尋ねしたいとともに、今日ですね、私が皆さんに紹介する長崎四季畑というブランド化の推進も一つ提案をしたいと思います。それでまず、域のですね、農産品の生産状況等をお尋ねをいたしたいと思います。
井戸川農林水産部長。
久保田議員の質問にお答えいたします。アスパラ、イチゴ、オリーブ等の農産品や牛肉の生産状況はとのことでございますが、まず生産状況につきましては平成29年産が出荷途中の品物もありますので、平成28年度産の生産面積、出荷量についてお答えさせていただきます。アスパラにつきましては生産面積 14.2 ヘクタール、出荷量 349.3 トン。イチゴは生産面積 4.1 ヘクタール、出荷量 155.8 トン。メロンは生産面積 4.9 ヘクタール、出荷量は 103.2 トン。ミニトマトは生産面積は 1.6 ヘクタール、出荷量は37トン。牛肉につきましては、肥育牛の飼育頭数は平成29年3月末時点で1354頭、出荷量は883頭となっております。また、オリーブにつきましては、壱岐オリーブ園株式会社様がオリーブの栽培を始めて6年目で、現在では2500本を栽培されていると伺っております。
次に取り組み要求
はい、6次産業化のです、ね、
はい、次に今後に向けての取り組みでございますが、これまで JA 壱岐市の各生産部会で進められてきたことを引き継ぎ支援するとともに、生産施設および新技術の導入など国県等の事業を最大限活用し支援してまいりたいと考えております。次に長崎四季畑などブランド化の推進でございますが、長崎四季畑は長崎県が長崎県産農産物を原料として県内で製造または販売される農産加工品の中から全国的に、誇れる農産加工品を認証する制度でございます。本市からは農事組合法人壱岐ゆず生産組合様のゆべ市が認定されております。本市といたしましても、このような認証制度に本市農産加工品が多数応募され認証されますことが農畜産業の活性化につながると考えておりますので、今後関係機関と連携し推進してまいります。これまでも6次産業化の推進を図ってまいりましたが、今後は壱岐産の新鮮な野菜や農産加工部会等の製品につきましても他産業と連携し新たな商品開発に取り組むことにより、さらなる6次産業化を推進するとともに、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し6次産業化に取り組む新たな事業者も支援してまいりたいと考えております。また支援策の一環として、さまざまなビジネスの挑戦を一緒に応援をする新たな産業支援機関として8月に設立の壱岐仕事サポートセンター壱岐ビズととも連携した付加価値の高い商品開発や販売面におきましても、同じく8月に設立の壱岐市ふるさと商社とも連携し、多様な販路を開拓して生産者が潤い地域活性化につながるよう つながりを取り組んでまいりたいと考えております。
編集長
久保田議員。
はい、ですね、私もこの農産加工品の長崎式畑っていうのは最近知ったんですよね。で、水産業では長崎俵物っていうのがあります。で、それと同じように、農産加工品が式畑っていうのがあるっていうことでですね、実は私長崎県の審議会の方にいろんな審議会に公募員として選任されまして、その中でちょっとこうなんかおいしいものはないかなという探してましたら、長崎式畑の食味総合審査員というものを募集してました。これはおいしいものにをいただけるんじゃないかと思ってですね、応募しましたところ、ありがたいことに無事採用されまして、でそこで壱岐では湯部市がですね、認証されているということです。で、私がですね、27年に初めて参加しました。ここからが非常に多分皆さんご存じない状況、審査員だから分かる状況だと思うんですけど、その27年度には45品目出品がありまして、6品目が認証されました。で、認証された中には佐世保の有名なお菓子も出まして、有名なお菓子なのになぜ今頃認証かと言いますと、ご存知のようにそのお菓子はゆずあんを使ってまして、そのゆずあんが今までは愛媛県産だったので対象外だったんですよね。県産品じゃなかったので、でそこで今度壱岐のゆずを 100% 使うということで、錦畑の応募に合致したので上がってきました。ちょうど私も公務員として席をそこに置いておりましたので、ぜひ柚子生産業者のためにもですね、これはぜひ湯部市というのもありますし、ぜひ採用してくださいというような、プッシュをしまして見事採用されました。他にはですね、今まであるお菓子に加えて、いちご、雲仙の方からですけどね、サチノカっていうイチゴを粉末にしてあんに練り込んだと。で、だから式畑に認定してくれと。で、サチノカっていうイチゴを使ったので、ネーミングも幸せクルスとか言ってですね、あ、なかなかいいなということで、これも認証されました。で、28年はちょうど私が出れなかったので行ってないんですけど、29年、つい先日ですね、公募認定して最後のお勤めで、この式畑の審査会に出ました。テレビでもちょっと放送があったみたいで、何名かから長崎って何か食べよったなっていうお話をいただきましたが、28年私が不参加の時には15品目出品があって、認証を受けたのは4品目。27年は45に対して6で 13%、 15品目の28年は4品目 26% 認証率がですね。で、今年私が行ってびっくりしたのは、それまではただ出品してただけなんですけど、今度は生産者販売者も一緒に県が読んでですね、で、プレゼンテーションというかですね、それをしながら食べていただくという形をとってまして、19品目出品で14品目認証です。で、私もですね、2年ぶりに行って、その加工食品のレベルの高さにびっくりしました。で、県の職員に聞いたんですよ。27年来たけど、私そこから見たらものすごいレベルアップしてるんじゃないかっていうような話をしましたら、県の担当職員も、私今年から担当したのでよく分かりませんと、ただどうしても生産者の声も届けなくちゃいけないということで、今までにないプレゼンテーション付きの今度出品にしましたということで、これは事前審査はたくさんありますからね、食品製造とかですね、いろんな生産工程での事前審査を経て最終審査が 19品目と。でそこで私たちが実際に食べて話を聞いて、それから何て言いますか、パッケージも見てで審査するんですけど、もちろん審査は私なんか単なる素人で言ってるんですけど、もうもちろん大学の人とか関連バイヤーであるとかですね、料理人とかいろんな方が来られてます。でその中で14品目 73% の認証、それとレベルが高くなってるのに唖然としました。でご存知のように壱岐の農産品を出すということであれば、ライバルは壱岐以外ですよね、当然。でそういう中でどうかして販路を開拓したいということで、長崎県も食品流通課ですか、応援してますし、でこういうブランド化を認証制度を設けて、でそこに応募してくる人たちの製品がものすごくレベルアップしているということであれば、今後壱岐が6次産業化というか加工食品を出していくときには、やはりそのような状況を知ってですね、本当に素晴らしいものを作り上げていかないと勝負にならない可能性があるんですよね。でまあ壱岐は幸いなことにですね、いろんな品物が取れてますから、原材料はもう素晴らしいと思うんで、ぜひそういう6次産業化の取り組みをですね、壱岐市ももちろん関連の JA さんも含めて、真剣に考えていただきたいということで、今回あえてですね、長崎県の情報ということで、ここで一般質問で挙げさせていただきました。ですね、ちょっとポスターをこれが長崎四季畑のポスターですけど、ご覧になったことあります？ちょっと見たことあるって方はいらっしゃるもちろん市長と農林部長と、確かにですね、長崎県の方にもでも周知不足は否めないんですよ。私県の人にも言ったんですよね、審査はピシッとしてレベルも上がってきてるけど周知はどうなのと。やはりそれが大切ですよ。せっかく長崎県がお墨付きを与えてやるのに、生産者も一生懸命やってるのに、この周知はどうだろうかっていう話をしましたら、それは認められました。その県の担当職員の家族の人も知らなかったから、やはりこれはどうかせないかなということで、今度のその審査の方法も変えましたよということです。で、認証されたらどういうメリットがあるかということで、ここに、書き物がありますのでちょっと読み上げたいと思います。認証商品での支援と認証のメリット、認証マークが使用できますですね、さっきのマークですね。で認証マークの使用で県の認証商品として付加価値がつきます。これはどうでしょうかと思うんですけど、次がですね、県の重点 PR 商品として販売を支援します。ホームページ、パンフレット等による広報、フェアでの PR、各個長崎県産品、日本橋長崎館等でのプッシュを今からももっと強烈にやるということです。もちろん県内外への商談会への出展。で、認証にならなかったとしても、そういうものを目指すんであれば商品力の向上につながりますということで、認証審査において専門家、学識経験者、流通小売料理等の審査を受けるため、専門家の意見を商品力向上に活用可能、商品販売支援、パッケージ等による相談など、衛生に関する支援、ハサップ導入に関する助言等、原材料生産者等のマッチング支援ということで、私が一番勧めるのはもうただでですね、やっぱり PR するのは大変だと思うんですよ。それを県が一生懸命やってやると。で、やはり県の支援を受けて認証を受けた人たちの売り上げが向上してるんですよね。で、最近では特にその日本橋長崎館、そちらの方でも大々的に売っていきますというような話をされてました。ですから、こういうふうにですね、一業者が宣伝するのは大変なんですけど、ここに長崎県のお墨付きを受けて出品するという、ここに非常にですね、販路拡大のポイントがあるんじゃないかと思っております。そしてさっきから言われていますように、壱岐商社ですね、壱岐商社の方が一生懸命売り込みにしてもですよ、例えば 長崎県の壱岐市からこういうものをお持ちしましたって言われたときに、先方がですよ、あ、長崎県といえば、そういえば加工品は長崎式畑の認証制度がありますねとか知ってた場合、受けられてますかって言われたときにですよ、え、それ何ですかっていう答えはありえないと思うんですよね。やはり、あ、もうそれは、それと同等の製品とかですね、間に合わないというかですね、私も食べましたけど間違いない美味しさですとか、そういうことをやはりですね、歌い文句にできるように、しかし認証を受けるに越したことはないのでですね、ぜひ、そういうことを知っていただいて、努力を続けていただきたいと思っております。で、せっかくなんでですね、まあ、ライバルといいますか、対馬あるいは五島とかですね、そういうところの出品状況も お知らせしたいと思います。対馬はご存知のように、まあ、製品は多いですね。椎茸であったりですね、で、蜂蜜とかですね、蕎麦とかかすまきとか。ところがですね、今回対馬は芋、さつまいもはなんか対馬では高校芋とか言うらしいんですね。で、そのさつまいもをはっきり言って、まあ、高級食材じゃないんですけど、さつまいもをそばにして、で、そこで製品化しました。で、はっきり言ってですね、ものすごい美味というわけにはいかないんですけど、ローカル食があるんですよ。みんなが食べてないような本当に長臭さがあります。で、そこが売りなんですよね。それでやっぱり審査の中でもすごい美味しいとは言えないけど、あ、確かにローカル食があるなっていうことで認証ですよ。だから素晴らしく美味しいだけじゃなくて、その土地の歴史文化とかですね、そういうものを長崎県のこの敷畑は求めているということもご案内したいと思います。五島も七品も椿がありますからね。それからちっちゃな小鹿島さえ二品目、落花生があそこ力入れてるらしいんですよね。で、落花生と落花生豆腐、これでも2つで、1つの業者がいくつも認証品を出してます。ですから、そういうところではやはり対馬とか五島とかですね、小鹿、本当に取り組みは素晴らしいです。で、もう一つ、ぜひこれは伝えたいなと思ってるんですけど、諫早の方からですね、豚生ハムっていうのが出てきたんですよ。で、これがですね、その豚なんか日本全国にいますからね。しかし、その豚には飼料として自分の田んぼで作った諫早や自分の田んぼで作った米、それも美味しい煮込まるを1頭あたり60キロか70キロ食べさせてますよと。はい、そして、もみ殻とか稲を豚の敷物として、で、ストレスのない豚を育ててますと。で、そこでなんでそれがハムだっていうことになるんですけどね。ハムどこでもあるじゃないかって。そしたらですね、ハムの製法を日本で100年前ぐらいに初めて長崎でドイツ式ハムの製法が長崎に伝来したらしいんですよ。で、長崎に伝来したその生ハムチがハムの製造方法を忠実にストレスない豚を使って再現していますという、それこそ、まあ、伝統とその地域の物語とプラス美味しさがないとダメですからね。まず美味しさで、美味しかったですよ。はあ、で、そういうこう本当にその地域で工夫したものが出てきてますので、まあ、私農業もしてないんですけどですね、せっかくの農産物の豊かな農産物のが取れてるんであれば、もうそれプラス6次産業化加工品にもつなげていっていただきたいと思って、ここの特に豚の件はですね、紹介しました。それともう一個、生姜ですね。生姜を使ったジンジャーシロップ。まあ、これも非常に生姜そのものからちゃんと育てようということで、農家の人にはご存知でしょうけど、なんかこう、今竹はすごいこう、生い茂って迷惑になってますけど、 その竹を粉末状にしてですね、で肥料の代わりにやると土壌改良になるんですよっていう、ネットで調べたら確かにたくさん書いてありました。でそのことによっていい生姜ができる、本当にいい生姜ができてるんですよ。でそれを絞ってジンジャーシロップというのを出してました。やはりいろんなところでいろんな工夫をしているということで、ぜひですね、こういうものにも取り組んでいただければと思っております。今の、私の、私しか知り得ないってこともないでしょうけど、最近の最新の長崎式畑情報をお伝えした上でのどなたかご意見等をいただければと思っております。
井戸川農林水産部長。
久保田議員が言われますように、域にもたくさんの農産加工品がございます。そういったものをできるだけ、多く、長崎式畑の認証を受けて、募集できますように、PR もし、県と連携して、進めていきたいと考えております。
はい、以上。
久保田議員。
はい、ぜひJA さんとのあれもあるでしょうし、今オリーブですね、オリーブもかなり育ってきてます。でじゃあそのオリーブをどういうふうにして、売り出そうかということが、もしその栽培者から相談がありましたらですね、ぜひこのような敷畑の加工品もありますよとかですね、そういうこともアドバイスいただければと思っております。オリーブは私も以前の議員の時にオリーブ研議員研修で小豆島に行きました。でそこでも本当にオリーブでそれだけで、生産量を上げるんじゃなくて、それを加工することによって養殖ハマチにの餌にしたり、そのことでハマチの生臭さを消したといろんなことをやられてましたのでですね、ぜひオリーブ等もですね、新しいものに情熱を注がれている方たちのですね、相談相手にもなっていただきたいと思うわけです。それと長崎県の方に相談すれば、技術的なもののアドバイスも受けられるようです。私も今度初めて知ったんですけど、ある人が冷凍で出すんでしょって、ハムとかなんか冷凍で出して、じゃあ解凍はどうするの、美味しい解凍方法はって言われたら、その業者の人は冷蔵庫で解凍とかなんか言われたんですよ。そしたら県のその人がですね、今は氷水で解凍するのが一番いいんですよって、これが一番美味しい解凍法になってますよとか、すぐにアドバイスされたんですよね。お、すごいなと思ってですね。で、そういう方たちへの相談もできますので、ぜひ取り組んでいただければと思っております。それでは、取り組みを進めていただけるということで、次の2点目ですね、交流人口の増加ということで言われてます。ご存知のように、やはりすぐに外貨を稼ぐというのは必要なんでですね、2番目、域の歴史や伝統を継承し地域活性化や観光に活用すべきではないかという括りの中で、交流人口の増加を図りには域の個性、魅力的な島にすることが大事なんです。で、域の歴史といえば春の辻時代ですね、弥生時代、しかしその途中で例えばクジラ漁でものすごい、大富豪ができたとか、テレビでですね、なんか金庫を開けるっていうのは最近番組がやってますけど、そのようなことであるとかですね、あるいはもっと砕けて地域で温暖作りを普及されている方いらっしゃいますし、あるいは温暖揚げを楽しまれているグループがいらっしゃいます。足部の人はご存知でしょうけど、私イオンでですね、買い物してたらなんか変な音がするんですよ。なんか変な音がするから外出てみたらですね、温暖が上がってるんですよ。なんていうんですかね、ゴキっちゅうのでだからそのおんちゃんたちのところにちょっと近づいていってですね、すごいですねっていうこと、本当に、風が強い時に温暖を上げていたので、どういうグループですかって言ったらですね、 SOC かな、帽子があって瀬戸温暖クラブかなんかでですね、ご存知でしょ多分初めの人は。でこうして時々上げて楽しんでるんだ、素晴らしいことですよ。で、私の地域にも、やはり同じような、 さっき言いましたように子どもたちに御凧作りを教えてですね、で、あげてるという私の同級生もいますので、瀬戸の話をしたらですね、おお、知ってると。で、自分たちももし市が手伝えって言うんだったら、観光客を喜ばせたいって言うんだったら、いつでも春の辻で御凧あげてやるばいっていうようなことを言ってくれました。やはりそういう難しい歴史じゃなくてもですね、今まで現在まで続いているその地域の御凧作り、御凧あげ、こういう人たちともぜひ連携を取って何かの機会にお手伝いをいただければいいんじゃないかと思っております。それと、まあ、地域の個性で言えばですね、まあ、石おけさもありますけど、石田にたいあみ温度ってあるとですよね、石田の方はこれ、石田の子供たちはほぼ誰でも踊れるんですよ。私健康保険課かなんかで検診のアピールに行った時に運動会かなんかで輪になってたいあみ温度ってほとんどが踊るんですよ。だから子供たちは後聞いたんですよ、高校生だったか忘れましたけど、あんたたち踊れるんって言ったら、踊れますよ、たいあみ温度は石田の子は誰も踊れますよ。これこそ本当に地域の伝統じゃないですか。で、こういうものを地域の文化伝統があるところに外国人インバウンドが来れば魅力を感じるんですよ。日本のどこに行っても同じようなところではそれこそリピートなんかにもつながりませんし、魅力もないとも思います。ということで、ぜひですね、このように地域の歴史伝統を継承しですね、でそれを交流人口の増加につなげればいいんじゃないかっていう質問なので、ぜひ、この点に対する回答をお願いします。
山口教育次長。
久保田議員の2番目のご質問の、域の歴史や伝統を継承し地域活性化や観光に活用すべきにつきましては、まず私から前段の域の歴史や伝統を継承し地域の活性化についてお答えをします。後段の観光に活用すべきにつきましては企画振興部長からご回答申し上げます。市内には国県市の指定文化財が213件と国登録文化財が4件、県の景観資産登録文化財が10件、合わせまして日本遺産とユネスコ世界記憶遺産があり、さらに未指定ではありますが御凧作りやたいあみ温度などそれぞれの地域で守り受け継がれてきた伝統文化でございます。まさに壱岐市は文化財の宝庫、魅力に富んだ島ではなかろうかと思っております。このような貴重な歴史遺産を島外に発信すべく、平成26年度から28年度の3カ年にかけて離島活性化交付金を活用したデリバリーミュージアム事業を行い、島外博物館での特別企画展の開催や出前講座、出前体験イベントを通し歴史の島域を大いにアピールしてまいりました。もちろん域の捕鯨文化や御凧についても紹介をいたしております。また29年度からは日本遺産構成文化財を活用した交流促進事業を活用し、引き続き魅力ある域の文化財の情報発信と PR に努めてまいります。島内の連携行事につきましては、議員ご承知のとおり、2月の春の辻ワークショップにおいて、タコ作りやタコ揚げ大会を開催いたしております。瀬戸の御凧クラブの方々の参加もいただいております。また、通常日においても、春の辻遺跡公園を開放し、旗揚げなどをご利用いただいております。今後もこれらの事業を関係団体と連携を取り、継続しながら市民皆様の歴史文化の意識の向上に努めてまいります。壱岐の文化財を継承する取り組みにつきましては、 平成28年度より壱岐市の歴史文化基本構想を3カ年かけて策定中でございます。現在その資料を取りまとめているところでございます。この中には人口減少や所有者の高齢化、世代交代によりその技術や行事が失われつつある伝統行事についても触れていくこととしております。この計画には市民の方々の意見が不可欠であります。パブリックコメント等を実施し、さまざまなご意見をいただき、できるだけ多くの伝統文化を記録保存し、また活用していきたいと考えております。最後に、タイヤミ音頭をはじめとする伝統文化の継承におきましても、市民皆様のご理解やご協力が不可欠であると思います。全国的に地域おこしの名のもと、その地域に伝わる伝統行事が注目される一方で、地域コミュニティの弱体化や少子高齢化による後継者不足から存続が危ぶまれているのも多くあります。伝統行事の継承は、その地域文化の振興に寄与するとともに、地域のコミュニティの維持発展にもつながると考えております。壱岐市においても人口減少が避けられない中でございますが、地域住民と行政が一体となって有効な対策を図ることが必要であると考えております。
佐野企画振興部長。
久保田議員の、壱岐の歴史の伝統を、継承して、観光に活用すべきとのご提案でございます。まあ、本市におきましては、観光消費がもたらす経済効果は大きいことから、交流人口の拡大に向けて取り組みを壱岐市観光振興計画に基づき計画的に取り組みを実施しているところでございます。まあ、本年4月に施行されました有人国境離島法におきましても特定有人国境地域の活性化を図る上で観光振興は欠かすことのできない重要な施策として滞在型観光促進事業が創設されております。まあ、壱岐の独自性のある滞在時間を延ばす効果のある着地型観光サービスの開発や磨き上げに現在取り組んでいるところでございます。壱岐には素晴らしい歴史伝統文化があり継承し魅力的な島とすることがことで交流人口の増加地域活性化につながるのではとご質問でございます。まあ、NPO 法人や体験事業者による歴史伝統文化を活用した当該観光客向けの観光ガイド体験プログラムが数多く作られております。まあ、クジラ組につきましても当時の、名残である、アホーベが観光資源として勝本歴史町歩き体験の一つのスポットとして組み込まれております。まあ、観光連盟で、体験メニューとして、60程度ございます。まあ、昨年26件、特に26件といいますかこういった歴史町づくりの体験で、参加をいただいております。まあ、オンダコ作りにつきましてもオンダケの餌付け体験これも、体験メニューの一つでございます。昨年今年度は12件、まあ、修学旅行者が活用されて体験を実施されております。まあ、しかしながら、後継者が育っていないということも事実でございます。今後ガイドや体験事業者の育成も同時に進めながら、体験交流人口の拡大につなげていきたいというふうに思っています。まあ、いずれにしてもその業としてなりわいとして継続できる体験メニューそういったものが結びつけたらというふうに思っています。現在のところいろんな体験メニューを用意いたしておりますけれども十分に活用できてないメニューもございます。以上でございます。
委員長久保田議員。
はい、ですね、いろんな体験メニューがあるのも私は、まあ、少しですけど知っています。で、一つ皆さんに、お分かりいただきたいのはインバウンドといえば先ほど言いましたように、今回、アメリカの、ね、からなんかセントルイスだった
シカゴ
留学生業ですね。これが日本のこれが息だというのを、なんか皆さんこれを紹介したいというのございますか。実はですね、こういうこと言っちゃなんですけど、意外と私インターナショナルなんですよ。沖縄でですね、私空手やってますので、沖縄に5、600人外国人を集めて、ずっとセミナーとかやるんですけど、最後にさよならパーティーってやってですね、で各国から出し物をするんですよ。でその時に空手の大会ですから空手の方なんかできないんです、みんな知ってるんで、何を出そうかって言った時に本当に日本の僕たちは唖然としたんですよ。喋れもしない、英語でも喋れれば英語お笑いを一席とかできるかもしれませんけど、じゃあ何を出そうかと思ってはっきり言って私自身が他の仲間を持ち合わせてなかったんですよね。でそれでなんとか沖縄の勝ち石って踊りがありますから沖縄の人たちのおかげで日本私たちのメンツは保たれたんであって、そういう外国人に対して何を提供できるかっていう、そこまで考えていただきたいんですよね。ニュージーランドのラグビーチームオールブラックスがやる踊り、ご存知ですかね。ご存知な方、はい、ご説明を、はい、あれはウォークライっていうんですね。ウォー、戦い、クライ、叫び、戦いの前ということで、ニュージーランドの原住民マオリ族かなんかのですね、戦いの前を真似てハカっていう踊りですけど、それをニュージーランドのオールブラックスがやるんですよ。でそれはもうその国のシンボルになってるんですよね。だからその空手の仲間もできるんで、彼らはそれをやるんですよ。で僕らも人がニュージーランドやなと、スペインだったらフラメンコやるんですよ、それそこに。でそういうのを、じゃあ自分は何を持ってるかって言った時に、やはり日本の伝統のですね、まあ書が書ければ書でもいいでしょうけど、で私たちはそれにショックを受けまして、翌年これはいかんばいって言ってですね、何かやろうぜって言って、私たちは南中ソーランをやったんですよ。これ教育現場の方はご存知だと思いますけどね、ソーラン節に合わせて北海道の荒れた南中のその子供たちをソーラン節で一致団結させたって有名な南中ソーランっていうのをアレンジして、私たちも衣装を作ってなんとか日本のチームのメンツを保ってたと、そういう自分のこう苦い経験もあるんです。ですからさっき個性って言ったのは、やはり私たちも新しいものを取り入れるのも構いませんけどね、外国人が求めるのは日本食、誰が見ても分かるような日本の文化に触れたいんですよね。ご存知のように京都だったり奈良だったり、あるいは最近の下町のお好み焼きだったら、ああいうのもあるんですけどね、あるいはアニメだったりですね、あるいは音楽で言えばキャリーパミパミか流しませんけど、そういう子とかですね、もちろん外国人が求めるのも多種多様ですけど、やはりここは日本、ここは息なんですから、そういうものをぜひですね、今からでも掘り出して準備をしていただきたいと。どこに行ってもね、寿司は美味しいんですけど、どこに行っても寿司だとか、そういうものじゃなくて、やはり九州だ、壱岐だ、そうすると日本遺産のその朝鮮史とかですね、そういうのはそれこそ紛れもない壱岐の文化であって日本遺産であったり、そういうことにつながるわけですよね。もうぜひ交流人口の増加って言われると、ご存知のように世界遺産かなんかでキリスト教のなんとかが認められそうですよね。そうするとキリスト教ってのは世界全国ですからね、それを長崎県も力入れてますから、そうすると域にはそれは今のところそんなに目立ったものはない。そうなるとツアーの中から弾き出される可能性がないとも言えない。じゃあどうするか、世界遺産と日本遺産をつなげましょうとかですね、福岡も中田のああいうこう神のあれもつなげましょう、行きにはこれだけの神社があるんですとか、そういう準備をしないといけないと思っております。自分たちの今 伝えてきた強み、それこそ古墳であったり神社であったり、そういう、伝統、それと庶民の伝統、それからもちろん食べ物もぜひですね、そういうものをうまく構築して、その留学生が来てもですね、ああ息はすごいという、そういうふうにしていただければと思っております。ちょっと時間がありますので余談ですけど、私何十年か前アメリカ行ってですね、ホテルの酒場で飲んでました。そしたらそこの地域の人がですね、お前どこから来たんだって言ったら、英語で、私答えられないから、同級生が、どうせ日本は東京ぐらいしか知らないからですね、東京だって言ったんですよ。でもどうも知ってるから、もう一人が四国アイランドって言ったら、四国も知ってたんです、その人が。で、私はそこでもひょっとしたらと思って、壱岐アイランドって言ったら知ってたんですよ。それぐらいですね、なんで知ってたかって言うと、朝鮮戦争で彼は爆撃地だったんですよね。そういうでよく知ってたので、まあここで言いたいのは、結構外国人も何かの、きっかけがあれば覚えてくれますし、そういうこういろんな歴史がある、それをもとにですね、新しい壱岐のメニューっていうか、そういうのも考えていただきたいと思っております。私もですね、こういう立場になりまして、自分がいつも心がけているのは3つの、標語じゃないですけどね、学んで伝えてで実らせるっていうことをいつも私は心がけてます。他の同僚議員も一緒だと思います。やはり私たちはそういう学ばなくちゃいけない立場なので、まず学ん でそれを多くの人に伝えて、学ぶときももちろん地域住民の声を聞くのも情報を集めるのも学ぶですね。でそれを伝えて、で最終的にはそれを成果を出さなくちゃいけない、そういう形でですね、私も一般質問等は考えてお伝えしておりますので、ぜひ私たちも、それから行政側もですね、しっかりと壱岐市発展のためにはいろんな情報を集めてですね、それをみんなで煮詰めて、そして成果を上げる、こういう姿勢で、取り組んでいただきたいと。もちろんそんなこと言われなくて百も承知だとは思いますけどですね、今後も私としてはいろんな情報を実際に取りに行って、でそこで感じたことをまた意義のためになることであれば、皆さんにいろんな形でお伝えして、で自分ができる協力は協力をしつつですね、議会としても、それから壱岐市の発展のために一個人としても努力をしていきたいと思っております。ちょっと時間ありますけど、これで終わります。何かご意見がありましたら。
白川市長、小手議員の、今までのお話の中で、やはりここが意義だということを何かできないのか、新しいですね、私は意気を独自の意気であるというアイデンティティをですね、一つ打ち出さないといけないという、その考え方については非常に共感いたします。そういった中で、私は実は宗像大社が世界遺産登録、あれだけ話題になりました。その時ですね、内心非常に悔しい思いをいたしました。なかなか壱岐は神社、神々の島と言いながらですね、それに関連づけられなかったということはですね、私のはやっぱり力不足だったと思うわけです。何も行動をいたしませんでした。少し後悔いたしております。でそういった中で、今度宗像大社、もちろん沖縄島を含めて、沖縄島がメインでございますけれども、世界遺産になりました。そういった中でですね、今久保田議員がおっしゃる壱岐の神社をですね、どういうふうに関連づけようかと考えました。実は今、国境離島法の施行に伴いまして、国境離島法の審議というのが8人ぐらいですかね、全国で8人ぐらいおります。でその中、高田さんという方が先日お目になって、そういう中で私もですね、壱岐は神社の数の密度等々にですね、ギネス申請をしたいと申しました。でギネスというのは世界共通の神社というのは日本だけですから、そういうのがその世界の中でのギネスというのに該当するのかということを聞きましたところですね、それは大丈夫だと思うということでございますから、ぜひですね、私はこの壱岐の島をギネス登録をしたいという今
気持ちを持っているところです。まだ具体的にはですね、覚えておりませんけれどもですね、ぜひ、これが申請をして、まあ、通らなくてもですね、ギネス申請したんだというアクションを起こす、そのことがですね、やっぱり行き独自の一つ PR というかアピールというかじゃないかと思っているところです。ありがとうございました。
久保田議員。
はい、あとちょっとあるのでせっかくね、おっしゃるように伝統はですね、継承することも大切ですけど、新たに生み出すことも大切なんですよ。50年、60年、70年やっていけばそれ伝統になりますからですね、ぜひ白川市長の今言われた取り組みがですね、成功するように、また私もインターナショナル人として何かお手伝いができることがあればお手伝いしたいと思います。以上で終わります。